ナミコスミックのひふみの言葉。現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみの言葉のコーナーです。日本という国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。ナミさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はどんなテーマでしょうか。
はい、今日はですね、梅雨時期の、食養生っていうことで、食べ物や体のことや何かをねお話ししようと思います。ちょっと今日はね梅雨の晴れ間で雨上がってますけど、夕方以降からかなまたちょっと降るような予報でね、夜半に降るっていう予報ですけど、もう雨風がちょっと吹き始めて、
そうですね、
岡崎ははいちょっと曇ってね来ました。午前中ね青空も出てたんですけどね、
雲が広がってきて風が強くなりましたね。
そうですね、この時期体調壊されてる方ねかなり多くて、お腹壊してるとか、なんか皮膚のねこう疾患が出てきたりとか、それから手足口病がねちょっと流行り出してるなんて噂もねちらっと聞いたりで、いろんなね体の不調や心の不調が起きやすい時期っていうことでね、ちょっとお話ししていこうと思います、
はい。はい。心もそうかもしれないですね。
そうですね。
どうしてもジメジメしていると気分が下降気味になることがありますもんね。
そうなんです。それもね、ちゃんと理由があるんですね、実は。
そうですか。
はい。っていうのはね、まず、梅雨時期っていうのは、湿度がね、高温多湿に なり始めで、暑い寒いの温度差があるのに湿度は高くなると。うん、それから、日照時間が短い。短くなりますね。
そうですね。
太陽が出てる時が短いっていうことで、
はい、
実はね、この日照時間が短いっていうことが、自律神経の乱れにつながるっていう風で、ビタミン D が欠乏すると、自律神経が乱れるんですね。なので、この時期は調子が悪くなるっていう方ね、たまにお見えになるんですけども、
はい、
体調が、気候にね、ついていかないっていうことで、気候病なんてね、言われてたりもすると。で、この気候病、この時期の、体調不良や、心や体の変化っていうのは、実は、顕著にね、こう気がつく方と、あまり気がつかない方とお見えになるかもしれないんですけども、8割の人が実は、体感していると言われているぐらい、何かしらの変化を感じているっていうふうに言われてます。
たくさんの方が感じてらっしゃるんですね。
そうなんですよね。で、人間ね、皆さん同じなんですけども、体の中の水分がもう 60% から 70% 人間っていうのは水分でできてるって言われてますので、水気っていうのがね、すごく左右してるんですね、いろんなことに。はい、で、木火土金水の陰陽5行から行くと、この梅雨時期っていうのは土の質っていうことで、土の質っていうのは脾臓の脾っていう字を書きまして、
はい、
脾のね消化器官のところに、患いが起きやすいということで、そういったものを気をつけましょうっていうことなんですね、
はい。
で、消化器官を気をつけようっていうことは、食べるものを気をつけましょうっていうことなんですけども、それ以外に例えば皮膚疾患何かとかアレルギーとかそういうものもこの時期ってとても出やすくてですね、アレルギーをお持ちの方とかね、喘息だとかアトピーとかをねお持ちの方やなんかは、そうなんですよってね、ラジオの向こうでうなずいてる人もね、見えるかもしれないんですけど、なんで起きるのっていうね。
そうですよね、
そうなんですっていうのはね、やっぱり雨が降って湿気があると窓を閉めがちなんですね、どうしても。
そうですね、
晴れてる日はねこう網戸にして、なんかこうね、はい、風通しよくするんですけど、っていうと、でこの時期除湿屋なんかでねちょっとエアコンを使い始めたりする方もお見えになって、カビとかダニとかハウスダストっていうのがかなりお家の中にね待っているということで、喘息とかアトピーだとかそういうものがね、なんか突然ちょっと調子が悪くなってきたぞっていうことが起きやすい ていうことですね、はい、なので、まあ、あの雨が降ってても少し換気をするとか、まあ、あの空気清浄機を、ね、入れられるっていうのも一つの対策としてはいいかなと思いますね。それから、意外とあの、まあ、あのアロマやなんか、ね、お好きな方はあのご存知の方も、ね、お見えになると思うんですけども、あの匂いであのそういうものに効果があるものっていうのもたくさんありましてね、ええ、香りやなんかをねこの時期に使われる方も多いかと思います。それからあの、お香やなんかをねこう匂いを嗅いで、はい、こうあの試すお教室やなんかに行かれたことがある方もねお見えになると思うん
ですかね。
あの門香っていうのかな、はい、香りを嗅ぐっていうね、でこれは何の香りとかってこうね、はい、あのそれはあの梅雨時期のねこの時期にあのやるとあのとてもねあのいいっていうことでこの時期結構開催されたりしてるところも多いんですけども。
あ、そうですか。
はい、あのなんでかっていうとそういうこう湿気が多い時っていうのはあの匂いがやっぱりねこもりやすいので、そういうものをね嗅ぐのにはとてもいいっていうことと、それから実はねあの皆さん今あんまり聞かないかもしれないんですけど、小脳ってわかります？
小脳
あの
二人ですか？
そうだね、そうそう、あの昭和の人はあの二人ってわかるんですけど
昭和の人です。
そうです、あの小脳っていうのって、実はあのカンファーって言ってあるアロマの一種でしてね、
そうなんですか。
昔はそれを要は防虫剤代わりにしてたから、あの今でも防虫剤の一部には小脳っていうものね、カンファーが使われてるっていう、それものは何かっていうと実はクスノキなんですよ、あれ元が。
じゃああの香りはいいんですか？
そうなんですね、実はあの臭いっていう人もね中にはいるんですけど、
ダンスの中に入れっぱなしだったでしょうって
分かるようなね、小脳の匂いがすごいしてる衣替えの時期の人とかねたまにお見えになるんですけど、ね、今あんまり見えなくなりましたけどもね、あの昔はねなんかのこの衣替えの時期になると小脳の匂いがしてるっていうこともねあったりするんですけど、
そうですよ、ずっと服入れたままだったでしょ。
そうなんです、実はねあのやっぱり防虫効果があるから、例えば昔の神社仏閣やなんかクスノキがあの、ね、建物に使われてて、あの虫食わないようにっていう風に使われてるところもたくさんあるぐらいで、あの元はねクスノキからできてるっていうことで、あの誰かねあのこの間ねちょっと知り合いの方がねあのSNS に投稿したのが、はい、なんかこの時期にクスの木に巻きつくと落ち着くって書いている人いましたね。なんかあのこうなんていうのかな、インスピレーション的にそういうエネルギーとか香りを多分感じるのかもしれないですね、人間が体感として第六感みたいなものでね、そういう方もお見えになったりで、クスっていうのはそういうふうにアロマ効果の高いものであるっていうふうにも、あのもうこれ研究としてもね発表されてるぐらいで、あの科学的にねあの証明されてるっていうことですね。
クスがいいんですね。
そうなんです、あの特にあの今の時期はあのクスがあのいいと、まあ、小脳がいいってことですね、小脳の香りがいい、まあ
その香りがいいってことですね。
そうなんですよね、
香りと人ってそういうふうに気分が落ち着くようになってんですかね、
そうですね、あの日本ではなかなかねこう医療としてはねあまり認可されてまだ全然来ないんですけど、はい、まあ、あの西洋の方やねあのアメリカなんかあの諸国外国ではあのアラマは医療としてもね、取り入れられているところたくさんありますのでね、あのそういったものもあの取り入れてみるっていうこともね一ついいかなっていうふうに思いますね、
じゃあこの時期アロマを焚いたり、はい、お香を焚いたりするのはいいんですか？
そうなんです、いいんですよね、とても、はい、それからあの体のねあのこうあのことで言うと、
はい、
この時期ってね、まあ、私も大好きで、もう今年で2回目も食べましたけど、スイカね、
あ、もう2回目食べました、
はい、もうスイカ大好きで、夏になるとゴロゴロ家にスイカがあるっていうね、う
ち羨ましい
なんですけども、あのね実は夏野菜がすごくねスーパーで並び始めて、トマトやキュウリやスイカっていうものがねたくさん並んでて
出てますね、
はい、であの利尿作用として水分を取り入れて、あの利尿作用として出すっていうものに対してはとてもいいんですけど、はい、夏野菜っていうのはね体を冷やすんですね、で、あの小麦粉をね食べる小麦も体を冷やすんで、おそうめんなんか夏にねいただいたりするんですけど、
はい、
あのちょっとまだ梅雨時期は早い、あまり取りすぎると体が逆に冷えてしまうということで、消化器って冷えるとね活動が悪くなりますので、はい、免疫がね下がってしまったりやっぱりしますので、あの例えばそういうものをあの食べながら利尿作用は促進する するんだけども、やっぱり薬味でね、あのこの時期だとみょうがだとかネギだとか、はいはい、いろんなものが出てたり、美味しいですね。はい、それから生姜ですね、うん、それからしそ梅とかね、そういうものが出てますので、はい、そういう薬味を使って、あの体を温める食べ物を、あのなるべくね、取り入れるとか、それから鶏肉やね、サーモンなんかもね、あの体を温めるのにいいですし、まあ唐辛子はもちろんね、カプサイシンですけども、あとは、あの、クエン酸で、豚肉、ビタミン B1 を取りながら、クエン酸と一緒に食べる梅干しやなんかとか、しそとか巻いたりね、そういうもので食べたり。
あ、美味しそう。
はい、それから、あの、利尿としては、まあ、この時期、もう少したつと出てきますかね。冬瓜とか。それから、小豆、黒豆、うん、さくらんぼ、今出てますね。あさり、はまぐり、昆布、緑豆もいいです。それから、取り入れやすいもので言うと、ハト麦茶。あの、お聞きになったことありますよね。
あります、あります。
それからね、トウモロコシもとてもよくって、でも毎日トウモロコシ食べる気いかないんで、はい、トウモロコシのヒゲ茶ってありますね。あの、こう、ちょっと香ばしい感じのコーン茶。はい、あのトウモロコシのヒゲ茶が、あのとてもいいので、あのこの時期はそういったもので取り入れたりとか、それからカボチャやサツマイモもいいですし、それから今旬でね、時期でたくさん出てますタイとかスズキですね、お魚も、あのとても、あの火のね、この時期ですね、あのには、あの内臓消化器系にはとてもいいっていうことで、あの取り入れていただけるといいかなと思いますね。
ナミさんがおっしゃった緑豆って、はいはい、もやしのことですか？
あ、そうです、そうです。はい。そこ豆のまま売ってるので、それをスープにされたりとか、あの、されるって食べる方もお見えになりますけどね。
そうですか。はい。はい、うん、
あの、豆類はね、今取れる時期で、スナップエンドウだとか、枝豆だとかね、そういう豆はなんかたくさん出てくる時期なので、まあ、旬のものを食べるっていうのはね、もちろんいいんですけども、その中でも、あの、特に、あの、そういったものを、あの、取り入れながら、体調と、まあ、あのね、こう寄り添ってこう調子を見ていくっていうことですね。
そうですね、はい、ちょっと早めの夏野菜だと薬味などで調整しながらいただくということですね。
そうですね、体が冷えすぎてしまいますのでね、そういうものばっかり取りすぎると、で今はあの湿度が高いから汗が乾きにくい時期なんですよね、あの湿度の高い梅雨っていうと
洗濯物と一緒ですね。
そうなんです、うん、っていうとこの時期実はあんまり気温が高くないのに熱中症になるっていう人がすごい多くって、
そうなんですか、
体温調整がうまくいかないのと汗が乾かないから中に湿がこもって熱中症になりやすいんですね。なので先々週ぐらいとか運動会があったり学校行事がねたくさんあった時期に割と熱中症って聞いたのは、はい、あのカラッとしてればいいんですけど、やっぱり湿気があると、で体も慣れてないからっていうことで、そういうことが起きやすいっていうことですね。
へー、曇っていたらいいような気がしますが、湿気がうちにこもるから良くないんですね、
は
い、
そうなんです。あの人間の体としてはあの免疫が落ちやすい時期だったり、それからまあだるさですよね、体のだるさ、それから食欲不振だったり、から下痢したりですね、お腹下したり、はい、むくみ、それからご病気がねある方だと神経痛だとかリウマチもねこの時期ひどくなるっていう方お見えになりますし、はい、喘息、皮膚病ですね、そういうものやなんかもあの出てくるっていう方たくさんお見えになりますので、あの何がっていう風にあのこう分かってても分かってなくても、やっぱり人間ってね、あの唯一他のあの食べ物や動物からエネルギーをもらわないと肉体が維持できないね、あの生き物ですから、はい、あの食べるものっていうのはもう本当に衣食同源でとても大事です、うん、で、あの体を作ってるのは心でして、実はね、あの病は気からなんていうぐらいで、あの気力が衰えると体も壊れるのでね、で体を作るものは当然食べ物をね取らないと、はい、あの体って作れませんので、食べないでいるダイエッターのね若い女の子たちも栄養失調だらけってね言われてるぐらいで、はい、あの月経不順だったりね、あの不妊だったり、いろんなね体調不量があのある子がとても多いっていうね報告例もあるぐらいですので、あのたくさん食べるっていうことじゃなくって、バランスよく必要なものを取るっ ていうことを気をつけていただければ、そんなにあのこう気にすることじゃないのかなっていうふうにも思いますね。
そうですよね、はい、毎日口に入れるものなので必ず自分で噛んで食べるということは大切ですよね。
そうなんです、あの噛み合わせるっていうことはとても大事ですので、咀嚼するっていうことですね、うん、あのしっかり噛ん で必要なものを取る、でなるべく体は冷やさない、水分を中に溜め込まないっていうことを気をつけていただける生活と食事をしていただけるといいかなと思いますね。
わかりました、はい、奈美さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
奈美さんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、小文字です、 nami.cd。 Gmail ではnami.cd101@gmail.com までお問い合わせください。オンデマンドの配信も行っています。今日も素敵なお話、奈美さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、奈美コスミックのひふみの言葉のコーナーでした。